The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロウです。
はい、ここまでシリーズというかリアル経営の中では一つのテーマでここまで長く回を重ねているのはなかったかなと思うので、うん、はい、もうそろそろ後半には入ってきてるんですが、まだ終わりじゃないんかいみたいなところがあるんですが、もうちょっとですねお話しさせてもらえればなと思ってます。
それだけ思い入れ深いというか。い
や、そうですよね。やっぱりスマートフォンを作るっていうことができる人っていうのは、うんうん、なかなかないじゃないですか。
そうですね、経験として、
うん、そう、初代っていうので言うと、うん、過去のがないから、うん、やっぱ過去の改良しましたっていう話と、うん、ゼロから作るっていうのはやっぱり相当違うんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい、
ということでここまで始まりがあって開発があってまあいろんな工夫も含めてあって細かいケーブルの話もしたと思うんですけれども、うん、こだわりだったりとかしながら発売っていうところに行って、うん、クラウドファンディングの話まではしたりしたかなというふうに思いますし、ヨドバシカメラとちょっと揉めたみたいな、ね、話もしたかなと思いますという、まあ、紆余曲折があって、まあ、今日はここはですね発売後のところとして、うん、もう少しお話できたらなというふうに思っています。
はい、
まずはやっぱユーザーが実際に買ってくれて、まあ、予約もねかなりの数していただいた上で、うん、まあ、実際に手に取って使ってもらうっていうところのフィードバックがねやっぱ今時ですと当時でいうツイッター、まあ、今の X とかでね、うん、こういろいろ流れてきたり、やっぱりダメだっていう人もそれなりにいたし、うん、最高っていう人もすごくいたし、
うん、
Windows 10 モバイルっていうねやっぱり誰も使ってなかった新しい OS なので、うん、まあやっぱりアーリーアダプターというかねこう新しいもの好きの人が初回はたくさん買っていただいたという中で言うと、まあ、反応としては基本的にはハードウェアとしてのデザインとか、
はいはい、
着せ替えとかカバーの種類やその自分で好きに組み合わせができたりとかあとはその手触りとかねそういったものに関しては、まあ、ほとんどポジティブというか、やっぱり絶賛していただいたところが大きいと思います。
いいっすね、はい、力入れたところがちゃんと褒められるって嬉しいですよね。
そうですね、自分でコントロールできる部分ってそこだったと思うんですよね、うん、まあ、ちょっと後で言う OS の細かい機能とかはまあマイクロソフトがやってるんで、まあ、僕は何もできなかったところがあるんですけれども、うんうん、外側の着せ替えだったり手触りだったりとかこうハードウェアのいろんなところに関してはまあかなりこだわってやったところがお客さんにも伝わって、うん、まあ本当いろいろレビュー記事やねメディアの取材やたくさんやらせてもらった上でハードウェアについてすごくネガティブっていうのはあんまり覚えてない、
うん、
ただやはり一方でですね、はい、まあ、もともと若干懸念はしていたところがあるんですけれども、うん、まあ新しい OS で、うん、iOS でもなく Android でもない、
うんうん、
そこに対してまだユーザーもほぼいないっていうところにやっぱりアプリがないっていう問題は結局のところ大きくありまして、ここがまあ最大のネック だと思います。やっぱり iPhone でも Android でも Apple や Google が用意したアプリだけで成り立ってる人って多分、うん、まあ僕は見たことないしほとんどいないと思うんですよね、うんうん、まあ例えばね、じゃあ X やるでも X っていうアプリを入れるわけだし、じゃあ Facebook やるでも Facebook ってアプリ入れるわけだし、うん、例えば PayPay 使うっつったら PayPay っていうアプリを入れるわけですよね、うん、それによってこうスマートフォンっていう器に対してアプリがいろんな機能を追加したりいろんな使い方ができるなわけじゃないですか、
うん、
まあ、Apple だと、まあ、今マップは標準でついてるか、で辞書もまあ標準でついてるつっちゃついてるか、やっぱりこう支払い関係とか趣味関係とか、まあ、ゲームもそうですよね。このゲームやりたいっつった時に、うん、まあ、Windows 10モバイル用にそのゲームが用意されてなければ使えない
できないですね、
っていうことになるので、やっぱり多少思っていたけれども、いかにマイクロソフトといえどもサードパーティーのアプリを作ってもらうのは結構困難があったんだと思うんですけれども、やっぱり使いたいアプリがないっていうのが最大のネックだったかなと思いますね、
うんうん、なるほど。
でここら辺は逆にネガティブな話ばっかりで、うん、まあ、僕としてもね、このニュアンスネオっていうスマートフォンを買ってもらった上で、まあ、満足してない不満があるっていうフィードバックなり、
うん、
ネット情報なりを見るのは悲しい気持ちになりますよね、うん、でかつそこに自分では解決できない、
そうですね、
あたりはちょっとこう
歯がゆい、
うん、歯がゆいところはありましたね、
うん、けどマイクロソフトが動いてもそんなにあんまりサードパーティーが集まらないですね。サードパーティーというかアプリの
結局ユーザーが使ってくれるものじゃないといけないわけじゃないですか、
うん、
要は自分がアプリ開発費をかけて開発して、うん、まあ、例え全く同じ機能を移植するだけと言いつつも、やっぱりプラットフォームが違えば、
うん、
そのいろんなことをやって検証もしてとかね、うん、含めて言うとそれなりの開発費がかかるのに、じゃあユーザー何人いるんですかって言った時には、うん、なかなかそこに踏み出せない、まあ、例えばもっと分かりやすいというかで言えば iPhone のアプリってめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でそれに比べて例えばじゃあ iPad のアプリって考えると、
うん
うん、すっごい少ないんですよ、
うん、
iPad には対応してない iOS アプリっていっぱいあるんですよね、うんうん、これって OS の基盤自体は一緒なんで同じように動かせるんだけれども、やっぱりスマートフォンの画面サイズと iPad みたいな画面サイズって大きさが全然違うじゃないですか、うん、で大きさが全然違うと当然そのボタンの配置だ画面のレイアウトだっていうのを全部やり直さないといけない、
うん、
で全然違う設計になるんですよね。ってなると機能は同じなんである程度の、ね、コード共有はできるにせよ相当難しいんですよ、
う
ん、はい、なので iPad アプリってないものもいっぱいあるし、うん、あってもしょぼい、
うん、
確かインスタかなんかも最近ですよね、 iPad アプリができたの。
なるほど。そういう意味ではその黎明期だったらそもそもアプリってもんがほとんどなかったから別にそこまで期待してなかったし、うん、それなくてもユーザー数増えることができたけど、
うん、
ある程度ユーザー数増えてアプリも整ってからの参入だといくらマイクロソフトでもタイミングがずれると結構きついみたいな、
うん、
そういうことなんですよね。
そこを本当にねひっくり返そうと思ってたとは思うんだけれども、うん、だからこそ Windows 10である特定の形で作るとこの Windows 10モバイルでも使えるようになりますみたいな、
うん、
こうそういうアプリを作ってもらえる土壌とか仕組みはかなり用意はしていた、
うんうん、
けれども例えば Windows で使ってるアプリをマウスやキーボードを使わない前提の設計ってやっぱかなり違うんですよね。
うん、
うん、 そうするとそれなりにコストかかるけど、じゃあ今ユーザー何人いて、これからユーザーどれぐらいになるのって言った時に、まあ当然マイクロソフトもコミットできないところもあると思うんだけれども、うん、やっぱり難しかったのかなと思います。はい、だからここからすると、これから先もおそらくパソコンの OS もよっぽどなことでない限り、うん、Windows と MacOS 以外は主流になってくることはないし、スマホの OS も iOS と Android 以外が主流になってくることはよっぽどなこと、よっぽどなことの一つは中国、
うん、
みたいに他の国の OS 使わせませんみたいな、
うん、
っていうこう政府の規制があって、
うん、
使えませんみたいなことがあると、その国内で何か作った、で中国ぐらい14億人もいる市場でできるんならば、うん、ユーザー数がね何億人って獲得できるわけな、
うん、
まあ中国でローカルで作るっていうのはあるかもしれないけれども、うん、一般的にはもうこれ以上入ってくることはできない、うん、マイクロソフトでできないんだから、
うん、そうですよね、
うん、誰に切んのっつった時に、グローバルで強くてビジネスでこんなに強くて、
うん、
オフィスが標準搭載されてるっていうようなスマホなのにいけないんだからっていうことがありますね、
うんうん、
でまあアプリ問題と、まあ言っても Windows 10モバイルでの OS としての成熟も、まあ、本当細かいことがいろいろあって、他ではこういうの普通にできんのになみたいなことができなかったり、
うん、
結構苦労した話で言うと地震速報みたいなのを受信できなかった。
おお、なるほど。
あとはコンティニアムっていうね、最初の頃に言った家やオフィスではパソコンとして使えて、で外に行ったらそのアプリがそのまんまスマホの画面に、うん、で開いたまま作業を再開できる、その逆もできるっていうことが、うん、ワークスタイルの革命的な動きだなと思ってたんだけれども、実際はニュアンスネオっていうのは開発の時に話しちゃったですけれども、小竹梅でもその真ん中のミドルクラスなんですね、
はいはいはい、
あのハイエンドとそのミドルクラスとローエンドがあって、ローエンドはもともとこのコンティニアムっていう機能は使えない、
うん、
もう安くて作ってくやつなんで、そのパワーかけて何かやるっていうほどではないっていうのがローエンドのコンセプトなんで、
うん、
ミドルレンジは一応コンティニアム使えるっていう前提だったんだけれども、実際は相当なパワーを使うようで、ハイエンドでないとなかなかちゃんと動かないっていうのがあって、しかも我々のモデルはワイヤレスでやるモデルだったんですよね、
はいはいはい、
ちょっとやっぱ反応が悪かったりうまく動かなくって、でもハイエンドにするとね、まあ、まずそもそもね値段がめちゃくちゃ高くなるんですよ、うん、10万円は当時ではいかないんだけれども、まあ 7,8 万ぐらいはする、まあ、HP っていうメーカーが本気でちゃんと作ったやつがあるんですけれども、
うん、
やっぱりそれは確か 7,8 万とか倍以上の値段してた、そこまでいけなかったのと、あとねハイエンドはね、ハイエンドができる工場があって、
うん、
でそこはね大きい工場なんですよ、
うん、
でそういう工場はね10万台ぐらい作んないと作ってくれないんですよ、
うーん10万台、
うん、
すごい量だ、
ね、どんな少なくとも5万台かな、でニュアンスネオの初代っていうのは最初1万台で作ったから、
はいはいはい、
5万台って言われていくのは相当厳しいというか、
うん、
っていうのもあって、僕らはまあ結局はミドルレンジっていうのをね、うん、チョイスしたんで、余計このコンティニアムが思った通りにはこう動かなかったんですね。
後発のスマホとして8万とかってちょっと高いなかもしれないですけど、うんうん、けどパソコンとしてで考えたら安いっすよね。
まあそうだね、
うん、
だから HP はそういうね、もともとパソコンの会社でマイクロソフトとも多分かなりがっつり組んだ上で、うん、ハイエンドっていうのを出したんだけどね、
うん、
ただそのアプリ問題っていうのは HP であろうと変わらないわけで、
なるほどね、
という形でハードウェアやデザインは絶賛、
うん、
ただソフトウェアは OS 側もそうだし、さっきのアプリ問題を含めて、まあ、かなりネガティブな状態になっていて、
うん、
まあ僕の方でねコントロールできるのはそっち外観ハードウェアだったんで、まあそっちがね絶賛ではあったんでよかったんだけど、製品として全体としてはお客さんは厳しい話が多かったですね。まあ、デザインはね日本でいうとグッドデザイン賞、
はいはい、
有名な、まあ、日本だとまあ知られてるデザイン賞はまあグッドデザイン賞かなと思うんですけれども、うん、まあ、ニュアンスの時にグッドデザイン賞自体は出したののほとんどが受賞したっていうぐらい、受賞したんですよね。で当然まあニュアンスネオも出してるんですけれども、うん、グッドデザイン賞もいくつか種類があって、まあ、普通のグッドデザイン賞っていうのが普通にあって、それはねすごい細かい数字は覚えてないんですけど2000個か3000個ぐらい選ばれるんですよ。まあ当然出すのも8000とかぐらいだから全部取れるわけではないんだけれども、各カテゴリーがあるからね、キッチンとか、うん、IT とか車とかも含めていろいろあるんで、うん、各部門でいうとそれなりの数が受賞するんですよ、うん、でもニュアンスネオはその中でもベスト100って、その中でも優れたベスト100だけに与えられる賞をいただいて、なんで
そうですね、
いやこれはもう本当すごいし、うん、ベスト100は別途展示もされるしイベントでプレゼンするような時もあったりするぐらい特別な賞、
うん、
で海外で言うとその IF っていうね、これもまあニュアンスではいろいろ取ったんですけれども、
うん、
そっちでも正確な数字忘れましたけど80だか90個ぐらいしか選ばれないゴールドっていう、うん、あのやつがあって、でこの IF もゴールドアワードっていうのを取ったんですよ。
え、世界で見たら IF の方が相当大きいですよね。
あ、まあもちろんもちろん、グッドデザイン賞っていうのは日本だけのやつなんですけど、うん、世界中で見るといわゆるプロダクトデザインというかの中では一番有名で、はい、
三大デザイン賞かなんかの一つじゃなかったでしたっけ IF って。
そう
そうですよね、
レッドドットっていうまた別のもあるんですけど、はい、まあ、レッドドットももちろん取ってはいるんですけど、はい、IF とグッドデザインだけはさっきのベスト100とゴールドっていう形で、うん、まあドイツなんですけど IF は招待されましたけどね、うん、
ねえすごい、
あ行ってないけどね、
あ行ってないですか、
いやいや授賞式だけで海外出張行くのもあれでしょ。
まあ確かに、
まあ、言ってもよかったかな、どうだろうね、
それはもう旅費は自分負担ってことですね。ああ、そうそうそう、なるほど、
まあ正体顎足付き、顎はなくてもいいけど足枕付きならね言ってもよかったかもしれないです。
はいはいはい、
でちなみに言いっぱなしでエビデンスがあるかと言われるとなんだけど、うんうん、当時もそう言ってたから、その IF のゴールドっていうのは本当に、ね、うん、世界のこのいろんなデザインが集まった上でその中でゴールドは70だか80個だけ選ばれるんだけれども、うん、スマートフォンで選ばれたのは日本のメーカーでは初、
へえすご
っていうぐらいの革新的なそのデザインとその着せ替えのシステムみたいなところを評価していただいて、
ほうほう、
グッドデザイン賞って一応審査員にプレゼンできるんですよ、うん、
はい、
1分だったか2分だったか忘れたけど超短いんだけど、
うん、
なんでこういうデザインしたのとかいろいろコンセプトを、ね、説明できるんですよ、
うん、
審査員がね展示会場みたいなところにいて審査員からゾロゾロ歩いてきて、
うん、
で次何番の何々ですっつってこっちが確か2分ぐらいだったと思うんだけど説明できるんですよ、うん、でも IF は当然できないんですよ、
うん、
行ってないから向こう、
うん、
だから海外のは結構難しいのかなと思って
た、うん、確かに、
それでもね伝わってゴールドを取れたっていうのはすごいんじゃないかな、
うん、
前にニュアンスの時も多分僕の知る限りはテントもデザイン賞をニュアンスで総なめしてったんですけれども、ニュアンスネオでベスト100とゴールドっていうのを取っているので、うん、まあものすごくデザインとしての箔は、まあ、彼らね別にデザイン賞が欲しいとかっていうわけではないんだけれども、
うん、
まあ箔はついた、
うん、
というわけで ハードウェアはすごく良かったかな。まあ自分としてはアクセサリーやパッケージのこだわりみたいなのも含めて、
うん、
やりきった感はありつつも、ちょっと Windows 10モバイルとしては厳しかったかな。
うん、
ちょっとね、
うん、
当時の話をすると、Windows 10モバイルで僕が思っていた時の良さを、うん、いろんな商談ではプレゼンしていくわけなんですけれども、うん、その時にね、まあ、今の Unext のグループで携帯のキャリアの MVNO というね通信をやってる会社があって、でそこで U モバイルっていうですね、
はいはいはい、
今もあんのかな U モバイル、まあそこが、まあ、いずれにせよ僕がプレゼンをした上で、これは確かに面白いと、で法人営業で自分たちの通信と合わせて、うん、いけるというふうに判断して、初回にたくさん買ってくれたんですよ、
はいはい、
それから売るために、
うん、
で確かその代わりそう法人向けはなんか独占でやるみたいな話にしたのかな、なんでたくさん買ってくれたんですよ、
うん、
でもさっき言ったように、うん、実際はアプリが足りなくて、まあ、法人でも、うん、例えばその当時あったかは別として、今だったら例えば楽々勤怠とか、
はいはい、
なんとか経費精算とか、
はいはい、
そういうね啓蒙もそうだし、あとは例えば、うん、乗り換え案内ナビタイムとか、
はいはいはい、
なんかそういうアプリがない
ので
、
確かに
そうすると法人ではあんま使えないんじゃないか、
ほうほうほう、
でさっき言ったようにコンティニアムもちょっと微妙だった、
うん、
っていうのもあって、まあ、U モバイルのそのね人たちは売りづらかったですね、
うん、
でたくさん買ったけどこれ全部売れねえんじゃねえかみたいな話になってきて、うん、こっちが最初のプレゼンでしてたような話がちょっと違うんじゃないかみたいになって、うん、まあ一旦なんかこれも返品したいみたいな話とか出てきて、う
ん、ちなみに何個ぐらい買ってくれたんですか。大体
半分は買ったね。
おお、すごいですね。
1万台作ったような5000台ぐらい。
おお、すごい。それ返ってきたらいかついですね。
そう、もちろん全部ではないけれども、いずれにせよねそれなりのところで、まあ、彼らはその通信側で利益をたくさん売って契約増やして利益を得ようと思ってたから、単品での販売でのハードウェアでの利益をそんなに予定してなかったから、うん、我々の方で卸価格が多少高くてもここではそんな利益いらないからみたいなのでやってくれてたんで、うん、そういう意味では販売価格にかなり近い状態で買ってくれてたんで、返すってなってもそれなりの金額になっちゃうわけですね、
うん、
それはこっちとしてはめちゃくちゃ困るわけじゃないですか。
そうですね、
実態としてはさっき言ったように、まあこっちに戻ってきたものをじゃあ再販できんのかっていう話の時にも若干厳しくなってくるっていうのもあって、うん、一応プレゼンしたことが完全にできてないわけではない
、うん、
のも含めて、向こうの担当者はすごい、まあね向こうもね決断してね仕入れしてそれなりの金額在庫して売れないってなったら、うん、その担当者はね上に怒られるから、うん、必死で返したいみたいな風に言ってきたんだけれども、うん、まあ最後の最後は、
うん、
まあ我々もその時多分20人いなかった頃だと思うんですよね、うん、でやっぱり最終的には上の人が自分たちでねプレゼン見て、それがね完全に嘘だったって話でもないし、まあ、ちっちゃい会社に対して自分たちが売れなかったから返すって言ってね、そうするとやっぱねちっちゃい会社の場合経営も含めてね、
うん、
傾くみたいなね、まあこれめちゃくちゃ正直に言うと、それ返ってきても傾く状態ではなかったんだけれども、
はいはい、
もちろんそこのね全く売れないリスクも考えつつのプロジェクトではあったから傾くほどではなかったんだけれども、困るは困るってい
う
ぐらいのところで、
うん、それでも億単位が動く話ですもんね、うん、
だからまあ
いかついっすよね。
で結局その上の方が言っても完全にね、うん、騙したっていうのでもないし、まあ、自分たちもそれで信じて売れると思って買ってるわけだからっていうので、
うん、
最終的には買い取ったままで、
うん、
まあ、最終的には多分向こうは売り切れなくて減損というか損失計上したのかなとは思うんで、うん、まあ、担当の人はいろいろ怒られたのかもしれないんですけど、
いや、
ま
あ、なんかその人すごい理解ある方ですね、なんか中小に対して。
まあそれが理由で万が一でね倒産したら自分たちの責任大きいってなっちゃうのがあったからなのかもしれない
、ね、いやそこまでイメージを湧いてくれるなんか 大企業の人って結構少ない気するんですよ。大企業が大企業に対してお願いするののノリで、同じノリで中小にも来る方結構多いと思うんですよね。そのこれをやることによって倒産して一家離散になるかもしれないとか、そういうイメージ何もなしに行っちゃう人が結構多くて、それが悪いってわけじゃなくてイメージつかないのは当たり前なんかなとは思うんですけど、それでその人そこまで考えてくれるっていうのは相当その人すごい理解ある人っすよね。
そうね、この U モバイルの中でも役員の人で、多分 U モバイルとかってやっぱり叩き上げの人がすごい多いんで、自分の経営としての部分もあるんじゃない、ただの会社員じゃなくて。
なるほどなるほど。
まあご迷惑という意味ではかけちゃったところもあるんですけれども、ニュアンスネオの初代の Windows 10モバイルバージョンっていうところは、結果としては初回の我々が生産量を全部出荷し終わって、じゃあ次のリピートは、まあ5000台でもいいよって言われたんだけれども、まあもう一回生産して売り切れるっていうほどでもなかったので、まあ結局根本的な解決しないんですよ、さっきのアプリの話なんかで言えば。なんかこれからね、その治ってくっていうことがあるんであればいいんだけれども、マイクロソフトですらやってみてもなかなかっていうところであったので、初代についてはそこで終了となりました。
はい、
はい。ここまで長くやってきましたけれども、ニュアンスネオ初代 Windows でモバイルバージョンの一回区切りとさせて思います。
でも初回ロットはけただけでもすごいと思いますけどね。
そうですね。在庫は残らずに終わったので。
すごいな、
はい。はい。その意味ではまあ良かったですし、経営としては大丈夫というか、だったかなと思います。まあこれもね、本当にこの初代で最終振り返るといろんな10周年の流れからありつつ、本田さんが軽く言ってきてやってみたらみたいなので始まったけれども、まあそこからね、長山さんっていう天才がいて、この人がいなければ本当にできなかったし、浅助っていう社内のね、彼女が本当に異常に頑張ってくれて、気になるんですぐ中国行ってきますとか言ってやってくれてっていうのもありつつできたけれども、まあ最終的にはちょっとうまくいかなかったというところで終わりになります。
はい。
ただ知ってる人がたくさんいると思いますが、ここで終わりにはなっていません。
おーそうっすね、
はい、ということで次回からは新章が始まるというところで、はい、ここの反省を生かして次何するかというところが次の回になりますので、また来週聞いていただければと思います。
楽しみですね。
というわけでまた来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなど、そちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。